っぱり遊ぶんだったらボードゲームよね。ホラーボード。
はい、始まりました、ホラーボード。というわけで今回もゲスト会、最近ゲストがですね、どんどんですね、なんていうんですか、豪華になって、今回もですね、また恐ろしいゲストがやってまいりましたよ。では自己紹介お願いします。どうぞ。
株式会社リトルフューチャーの、エミと申します。
よろしくお願いします。
お願いします。
エミさんはリトルフューチャーの代表取締役、もう噛んだ今代表取締役来ちゃいましたよ。いやー、しまったな、適当なラジオでやってきたつもりが目つけられましたねよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あれ、もしかして緊張してます？
ちょっとしますね、やっぱり。
いや、もう緊張なんかしなくても、ほんと雑多なラジオですから、ほんとリスナーもですね、あれですよ、ろくなリスナー聞いてませんから、
ね、失礼
あ、失礼ありがとうございます。そう言ってもらえるの待ってほしいはい、というわけでですね、今回は株式会社リトルフューチャーのエミさんをお招きしてですね、エミさんがやっている事業とか、リトルフューチャーとは何なのかっていうのを紐解いていくんですが、リスナーの中にはですね、やっぱり当然、そのリトルフューチャーって何ぞやと、正直ボードゲームまだ始めたばっかりで詳しくないんで知らないんだっていう方もいらっしゃると思うんですね。なのでリトルフューチャーさんがどういったことをする企業なのかっていうのを作品も含めて紹介していただけますか。
はい。で、弊社リトルフューチャーでは、ボードゲームの制作を行っておりまして、
ほうほうほう、
代表作としましては、三国志をモチーフにした、三国というカードゲーム。
三国、はいはいはい、もう有名どころじゃないですか、相当有名
ですとか、
どんどん出てくるな。
はい、パネルを使った、人狼ゲーム。
うわ、出た。
はい、机で遊ぶ人狼ゲーム、ワーワーウルフ。
ワーワーウルフ買いましたよ、これ。
ありがとうございます。
うわー、ここもリトルフューチャーで、まだ出るんですか。
で、あとは写真で一言ボケて、ウェブサービスで結構有名な、ボケてというサイトがあるんですけど、それをカードゲーム化した、ボケてカードゲーム。
ちょっと待ってください、私これ買いましたけど、あ、本当だ、後ろにリトルフューチャーって載ってる、気づいてます、はい、すいません。リトルフューチャーさん、これだからウェブの方はおもろきさんがやって、はい、今回のアナログゲームになる際にリトルフューチャーさんが何をしたんですか。
カードゲームを作りました。
じゃあバランスとかそこも含めて、
ね、
システムも含めてってことですよね、はい、知らなかった。はい、以上ですか。
とあとはソリスト合唱団さんから発売のクローズハンター、こちらの方もお手伝いをさせていただいた。
クローズハンターってあの、いや、これすいません、私ね、実はこれね、あれなんですよ、ゲームマーケットで購入するリストに入れてたんですよ。これホラボド内でも言ってるんで、はい、もう聞き直してもらったら本当証拠あるんですけど、はい、クロノスハンターを買おうと思ってたんですけど、はい、ワーワーウルフを買ったんで、はい、ちょっとお財布的にも相当厳しくなっちゃって、泣く泣く諦めてたんですけど、クロノスハンターも作られた、お手伝いした。
そう、お手伝いさせていただいて。
お手伝いってどういう感じなんですか。印刷したとかそういうことなんですか。
そうです、こちらは、ゲームのバランス調整とか、あと、イラストレーターを私の方で集めたりとか、テーマ作成とかキャラクター作成。
このね、イラストがまたですね、可愛らしいキャラクターをいっぱい使ってですね、ちょっとこれはですね、ゲーマーはすぐね、注目しましたよね。やっぱり話題になってましたもんね、前々から。これもう今は手に入らないんですか。
全国のショップさん、イエローサブマリンさんとか、
はい、
ロール&ロールステーションさんなどで、購入可能だと思います。
あ、本当ですか。やっぱ買うか。じゃあこうやってもう目の前にしたら買わざ、あと今もらえたりはしないんですよね。
そうですね。
さすがにダメか。はい、という感じでね、作品もいろいろと今展開してきましたが、リトルフューチャーさんはじゃあボードゲームを制作するのみ？
そうですね。以外には、三国の方を海外の印刷工場で吸ってるんですけど、その関係もあって、
はい、
海外への印刷の架け橋というか、その、
仲介的な、
仲介間に入る仕事もさせていただいてますね。
それはだからあれですよね、リトルフューチャーさんに連絡してくださったサークルさんが、
はい、
じゃあそこでここでその印刷しますよみたいな話です、
はい、
それは何ですか。私まあ正直サークルに属してないんでわからないんですけど、はい、メリットとしては何があるんですかね。
大体500個以上作ると、うん、国内よりはもうだいぶ安く、
ってことはそれだけの数を見越した上でのことなんですね、は
い、そうですね。やっぱり500個より少ないとやっぱ国内で吸った方がおそらく安く仕上がりますし、
うんうん、
輸送費とかもあるんで安いと思うんですけど、
うんうん
まあ、ある程度数作っていただけると、
うんうん、
とっても安くは。
あれ今の口ぶりだとあれじゃないですか、そのワーワーウルフとかクロノスハンターとかって500個以上売れてるってことなんですか。
ちょっとクロノスハンターが
はい、
お手伝いで作らせていただいてるんで、
はい、
具体的な数までは、
はあ、そうなんですね、
はい、
ほうほう、
元の会社さん、
あ、じゃあそれは印刷はまた別なんですね、はい、クロノスハンターさんは、はあ、はあ、じゃあ海外で作られたものだとどれですか。
そう、三国は結構な数は作ってますね。
いや正直どれぐらいいってるんですか。ちょっとどれぐらい儲かってるのか言えます。
5000個以上は売れて
ます。マジかよ、
はい、
5000、
はい、
あれ、あ、今日ちょっとじゃあ収録やめますか。ちょっと売れすぎてますね。すごいな、5000売れるアナログゲームなんてもう指折りじゃないですか。で今ワーワーウルフさんも結構いってますよね。正直
そこそこですね。
おお、はい、いやまあそこそことか言いますけども。、はい、すごい、いや、やばいな、なんか喋りづらくなってきた。はい、ありがとうございます。ではですね、まあそういった仲介をやったりとかボードゲームの制作をしたりというそのリトルフューチャーさんのエミさんですけれども、そもそもリトルフューチャーさんはどれぐらいの社員さんとか、そもそも社員さんはいる。
社員は、
はい、
僕と、
はい、
もう一人役員がいるだけの会社なんですけど、もともとウェブ制作をやってた会社なんですけど、うんうん、
はい、
まあ、合わせると大体8人ぐらいのスタッフで動いてるっていう会社。
あ、じゃあついでに立ち上げた経緯みたいなのを聞かせてもらっていいですか。
立ち上げた経緯は、
はい、
会社員だったんですけど、
うんうんうんうん、
僕死ぬほどその倫理が嫌いだったんですよ。倫理っていう言葉が、
倫理っていう言葉に何かトラウマを感じた。
もうとても嫌で。
どういうこと。はい、
なんか時間がかかるとか、
はいはいはい、はい、
時間かけてもポシャるとか、
まあ成果出せないことはね、はい、よくありますよね。うんうん、
嫌で、
はい、
スピードが必要だと思って会社を立ち上げた。うんうん、もともとウェブ制作やってたんですけど、
まあ、そのサラリーマン時代も別に、まあ、ウェブ制作はやってたとしても別にアナログゲームに携わってたわけではない、
はい、ではないですね。
じゃあなんでアナログゲームに入ったんですか。
やるときふと作りたくなったんですよね。
元から遊んでたりは。
あ、知ってましたね。
ああ、じゃあ好きだったのを授業として。あ、いつ、失礼ですけど、いつからリトルフューチャーさんはあるんですかね。
2013年から
若い会社、いわゆるベンチャーというものに入るんでしょうね。かなり、じゃあ今ね、今2015年ですけど、2年経って正直なんですか、グイグイ来てるやんみたいなんですか。それとも、いやギリギリで頑張ってますよって正直なとこ、印象としてはどうなんですか。
正直なところはまあ、なんとかっていうところ ではあるんですけど、
素晴らしいことですね。
でもおかげさまでそのボードゲームを始めてからの方が、はい、売り上げはいいですね。
すごい。いや、言ってもなかなかね、その、まあ、市場のね、規模から考えれば、難しいですよ、こうやって事業を立てて、その、ボードゲームでなんとか飯食っていって、仕事としてって、まあ、それをだから、リトルフューチャーさんとしてはちゃんと成してるわけですよね。
そうですね。ボードゲームだけで食べてますね。
おお、すげえ、かっけーかっけー、聞いてます皆さん。すごい。いや、これは本当にすごいことですね。はい、ありがとうございます。じゃあエミさんのもっと人となりを知りたいんですよ、私。
はい。
なんでボードゲーム所有数って言うんですか。どれぐらい持ってるんですか。
オフィスに置いてあるのは大体400個ぐらい。
おお、ありますね、
はい、
あれ、オフィスにってことはまだありますね。
いや、でも自宅は大体20個ぐらいしかない
んで、うんうん、あら、そうなんですか。
はい。
あ、じゃあもう家で買ったやつも全部オフィスに置いてるんですね。
そうですね、 大抵毎日アマゾンから荷物が届いて社員が迷惑してるっていう
あーでもそんだけ持っててそれらもやっぱり活かしてるんですか、そのアイデアとか、
はい、そうですね、
お、
はい、あの参考にさせていただいてるところは、
よっしゃ、じゃあ好きなゲーム教えてください。好きなゲーム、
好きなゲームは、うん、一番好きなゲームは国内ゲームなんですけど、欲張りキングダム。
あ、欲張りキングダム、はい、欲張りキングダムってあの木更木さんでしたっけ。
そうです、
ですよね、はい、マジですか。
が、一番得意なゲームですね。
すげー、いやまさかそこが出ると思ってませんでしたよいや大体ね、はい、いや大体こういう立場の方って海外のゲームで、まあ、ぶっちゃけあんまり周りが知らないようなゲームとかも出してくるんですよ、はい、そんなゲームあるんですねみたいな話あるんですけど、はい、ここが来ると思ってませんでしたね、はい、今キサラギさん多分聞いてないけど、はい、それはなんでですか。どこが好きなんですか。
あのカードを出して読み合いをするんですね、
うんうんうんうん、
で、相手が出すカードを読んで、
うん、
攻撃側と防御側があるんですけど、
はい、
攻撃側の出すカードを全て読めばブロックできるんですよ。
ははははは、読めばっていうのは、予想すればってことですか。
あの、うんうん、同じ7枚持ってて、うんうんうん、相手が3枚何出すかっていうのを読み合って出していくんですね、
はいはい
はい、絶対負けないんです
自信があると、
はい、
私はそれで一番日本のチャンピオンじゃないかと、
はい、
いつかじゃあ木更木さんとか話してね一緒に戦いたいですよね。
戦いたいです
ね、ああじゃあ国外だと何ですか。国外さんのゲームだと何が好きですか。
ちょっと前まではパンデミックって言ってたんですけど、
うん、はいはい、パンデミック名作ですね。
最近ちょっと人気すぎて、
うんうん、
ちょっと言いづらい
言いづらい、あ、わかるわそうですよ。だってパンデミック好きですってみんな言ったらなんか あなたもねみたいな感ありますもんね、うん、ほうほうほう。じゃあ何ですか
以外であれば、
はい、
あの無難なところであればクアルトが。
いや無難じゃないですよ、ね、全然無難じゃないですよ、まあ、私も大好きですけどね、はい、クアルトだって2人用じゃないですか、
はい、
2人でがっつりやるんですよ、
はい、
ああそうですね。
もう人に勧めていただいた瞬間からもうトリコですね、うん、
どこがいいですかちょっと教えてくださいよ。
クアルトって、
はい、
何パターンかあの駒を揃えていって
4目並べですよ ね、 すね、まあ、ぶっちゃけ、まあ、将棋のような盤の上に、
はい、
まあ、そうですね、いろんな形の駒を置いて、
はい、
同じものが4つ縦か横か斜めに揃えばクアルトといって勝ちだとっていうゲームですよね、
うん、そうですね。さらにあの相手が置く駒をこっちが選ぶってい うのも、
はいはいはいはい、
面白いですし、
うんうんうんうん、
あとあの結構うっかりミスが起こりやすいんですよ。
はいはいはいはい、
あの高さで4個揃えるとか、
うんうんうん、
色で揃えるとか、
うんうんうん、
穴が開いてるのとかないとか、
はいはいはい、
もうミスが起こりやすい、
はい、
で相手が失敗した瞬間に、
うんうん、
あーっていうのが好きです
ね。そうですよね、
はい、
あのヒリヒリ感がたまらないですよね、はい、ずっと続くんですよねそれがね。
ずっと続きますね。
下手すると1時間とかかかりますよね長考しだすと ね、
そうですね。
一応公式ルールって確か1分なんですよね、考えていい時間は1分までって決まってて、
はい、
いやあれは確かに分かりますよ、まあ、そういう意味ではエミさんとちょっとねハートが通じ合うところありますけど、
はい、
ただ一緒には遊びません負けたくないから
いやでも今
あそうです、あの28戦不敗してますんでここで負けるわけにはいかないん
で連勝記録を持ちたということ
で。そうですよまあそんなところで、まあ、はい、ではどんどん質問ぶつけていきたいところですが、そのリトルフューチャーの話に戻ってですね、
はい、
その事業内容としての細かいことなんですが、
はい、
その印刷、まあ、海外を使った印刷っていう話ですけど、それってそもそもどうやってそういうコネクションを。
もともとその三国も国内で印刷していたんですけど。
あ、そうなんですね、もともとは、うんうん、
でちょっと数が増えてきたと、
うん、
いうことで海外で印刷できないかなっていうことで、
うん、
海外の工場とやり取りさせていただいて、
うん、
印刷を始めたっていう感じです。
はあはあはあはあ、じゃあそこの、企業さんと結構仲良くなってっていう、
はい、
はあ、他にはあります、その事業内容として特別なこと。
特別なこと、
うん、
もともとあのウェブの時からあの翻訳をやっているんですね。
ほう、
で、40カ国語ぐらいは、うん、あのネイティブっていう、もともとその国で育って、はい、日本語を覚えた人、
はいはい、
とのやり取りがもともとあるんです
ごいですね、
はい、まあ、ネイティブなのでちょっとおかしな日本語にはならずに翻訳はできる。
いや英語話せる人、ドイツ語話せる人っていうのはやっぱ知り合いでも何かいますけど、そういうコネクションで40カ国ではこれはさすがの企業さんですね。はあ、エイミさん自身は喋れるんですか？
僕全く
全く
日本語とカタカナぐらいですかね。
いやカタカナって、はい、えもうリトルフューチャーぐらいですか？
リトルフューチャー得意ですよく言ってます
よく言ってます、ね、私も今回ずっと言ってますけど あじゃあそれは元前にやってた仕事からの関係みたいなところですか？
そうですね。
おーだーこういうのはね強いですね。はあ、はあははあ、じゃあ翻訳をもしじゃあ例えばリスナーさんで、はい、ちょっと今困っててぜひお願いしたいみたいなのがあった場合ってなんかつながり大丈夫なんですか？
あもちろんあのリトルフューチャーで検索していただけるとおコンタクトフォームが出てきますので
連絡すれば、
はい、
まあもちろん案件によるでしょうけど、
はい、
はあありがたい。じゃあちょっとね私もそういった時はぜひお願いしますよ、はい。では、なんかさっきですね、実はですね、ちょっと若干の打ち合わせをさせて、まあ簡単な打ち合わせをしたんですけど、その時になんかね、渡されたものがあって、これぜひ紹介してほしいんですけど、これ何ですかこれ？
これは、はい、現在、
はい、
新宿の、
うんうん、
あの、90っていうゲームバーがあるんですけど、
は
あそことコラボメニューをさせて
もらいます。コラボメニュー？
はい。
うんうん。
弊社で販売しているその三国っていう、
はい、
三国志のカードゲームがあるんですけど、
はい。
それとコラボした、飲食メニュー。
いや、確かに今、手元にあるメニューありますけど、はい、なんですかこれ。読んでいいですかこの、はい、馬食の外邸チャーハンとか、馬寮のハクビフロートとか、
はい、
こんな、ネタじゃないですか完全に。旗立ってます、旗。チャーハンに立ってますよ。
食って書いた旗。
こんなコラボあったんですね、はい、正直ね私ね今日初めて知りましたよ。
はい、
あ裏にもありますね。
これは8月末なんでひょっとしたら
はい、あそうですねリスナーの方が聞いてる頃にはもう終わってますけど、はい、こういったことは前からやってたんですか？
この三国は結構コラボが今多いんですよ。
三国ってそのボードゲームの三国カードゲームの三国自体が、
はい、
ほうなんか他にあるってことですよね。
他でしたら、
うん、
講談社さんのコミックさんとか
お、
はい、スクエアニックスのコミックさんとコラボさせていただいて、
はい、そうか、はい、そうですよね、はい
オリジナルカードを作ったりとかっていうことは、
うんうんうん
はい、させていただいてますね。
へえ、今後もあるんですかそういうの？
そうですね、この三国の、
うん、
拡張セットが、
うんうん
秋にまた
あゲームマーケット秋、
はい、
うん
発売するんですけど、
うん、
その時にちょっと大型の、コラボ企画がはいありまして、
それは言えない
多分まだ言えない。
うわどことコラボすんだろう、はい、
今度はちょっと大きくて、
はいはい、
13枚のカードを購入者にプレゼントっていう、
うんうん、マジですか、はい、今プレゼントって言いましたよね、
はい、13枚結構商品レベルの、はい、
ただ
はい、
はあ、すさまじい。これは広告としても相当でかいですし、もう三国一人歩きじゃないですか。
あ三国は結構一人歩いてますね。
すげえ。はまあそもそもそういったね、もうスクエニさんだけでもそんな驚きですけど、そういうコラボをしてるっていうのも、どっからの持ちかけなんですか、そういった案件は。
こちらから営業したりとか、向こうからやってきたりとかってい
う。実りますね。
やりますね。
ねえ、はい、本人としても驚きなんですか、それともいややってきただけあってみたいなとこなんですか。
いやあの驚きです。
驚きですよね、はい、自分で言っといてなんだけど、
はい、
まさかこんなに本当にやっていただけるとはって、
はい、そうですね、はい、
あじゃあもう頭上がらないじゃないですか、コラボしていただけてるところに関しては。
そうです
よ、ね、すげえ。かといって他の方がですよ、はい、他のじゃあまあサークルさんがやろうと思っても、はい、そうそうできることじゃないですから。
でもどんどんやっていただきたいですね。
あそうなんですか、はい、意外ですね。そういった風にされたらだって埋もれちゃうってわけじゃないですけど、
はい、
ああコラボ自体よってことですか。
そうですね、というかもっともっと
他のサークルさんも、
はい、国内のボードゲーム市場にはもっと盛り上がってほしいですね。
あ なるほど、エミさん的には今のその、まあ、ボードゲーム市場国内のサイズだとまだまだ小さいんじゃないかと、まだまだ大きくできるんじゃないかっていうことなんですか。
そうですね、もっともっと大きくなってほしいですね。
それは夢、
夢ですね。
おお、実際リトルフューチャーさんもそれを要は援助じゃないですけど、はい、貢献していくつもりなんですか。
もちろんです。その先ほどの印刷費、
うんうんうん、
印刷の件も、
うん
まあ、印刷のコストカットもそうですし、
うんうんうんうん、それなりに展開して、
はい、
まあそういうふうにね、やっぱりこの株式会社としてやっていってくださる方がそういうアシストしてもらえる分にはサークルさんとしてもね非常に助かりますし、で規模を大きくするのっていうのもぶっちゃけまあアークライトさんだったりホビージャパンさんが頑張ってくれてるとはいえ限界があるんですよね。どうしても小回りが効かないとか、あのいろいろ立てなきゃいけない部分も大きいと思うんですよ。でそこでリトルフューチャーさんが動いてくださればやりやすいですよね。なので私としてもやっぱ大きく応援させていただきます。はい、
ありがとうございます。
はい、まあぶっちゃけホラボドって何も応援しても何もないんですけど逆に応援してもらいたいぐらいですけどはい、ではですね、まあ今後の展望とか、
はい、
あと例えばまあ今回出ていただいたわけですから、
はい、
なんかもちろんやっぱりエミさんとしてもリスナーの方に伝えたいこととかあると思うんですよ、
はい、
そういったことってなんか話せる範囲でいいんで、まあ、展望含めて話していただけますか。
そうですね、現在あの三国の、クラウドファウンディングは
また、ほうほうほう、あ、
はい、
そうですね、
はい、
そうだそうだ、はい、あれっていつまででしょう。
9月の末日まで、
はい、ぶっちゃけ集まり具合とかどうなんですかね。私実は追ってなくて、
はい、
はい、
一応最初の10日間で、100% は
え
あの達成したんです。
達成したんですか、
はい、
10日間で、
はい、
早すぎません、
はい、
あ、分かった、目標額がちっちゃかったんだ。
目標額は、
はい、
15万円。
いや、そこそこあるじゃないですか10日で集まるとか、はい、はあはあはあ、で、
なんですけど、
はい、
今回はその達成率に応じて、
うん、
ストレッチゴールっていう方式をちょっと取らせてもらってるんですね。
ストレッチゴール、
はい、クラウドファウンディングのストレッチゴールというのが、
はい、
達成率、例えば 200% でこれが全員にもらえますよとか、
うんうんうんうん、
300% でこれが全員にもらえますよっていう、
あ、ゴールした後も、はい、そういう、まあ、ボーナス的なものが発生する。
そうですね、130% で、
うん、
今回はあの PR カードが全員にもらえますよっていうのと、あと三国が、小説化しますよというのと、
おお、
あとコミック化します、
はい、
とあとラジオドラマになりますよっていう。
あ、ちょっと最後最後、はい、ラジオドラマ、
はい、
すごいじゃないですか。要は声優さん起用して、
はい、それが一番高いところなんですけど、
はあ、クラウドファンディングでもそれだけ、まあ、またそのクラウドファンディングって広告にもなりますし、さらにそうやってね応援したくなりますしね。へー、他もあります？何か。
それと、来年の3月か2月ぐらいを予定してるんですけど、
あ、来年明けの冬ですね、はい、はいはいはいはい、
まあ、ボードゲームの市場をもっと盛り上げるために、まあ、ちょっとした即売会を持って。
即売会、
はい、
マジですか。
はい、
いや、希望を教えてください。どれぐらいで、まだあれですよね、
はい、
確定した話じゃなくて、
はい、
企画中っていうことですよね。
そうです、
理想の規模としてはどれぐらいなんですか。
理想の規模としては、まあでも1000人ぐらい集まれば。
いやいやいや、1000人って、うん、おーっと、あ、まああれか、あの最近ね、あの金沢とか、
はい、
まああと北海道でもフリーマーケットあったりはいろいろあって、結構集まってますからね、はい、人が。
そうなんですよ。
やっぱ想定以上に来ますもんね。それを今企画中。
そうですね。
場所とかっていうのもまだ決まってない。
は、東京の大体浜松町あたりをイメージはしてますけど。
おお、はい、素晴らしい。それなんでそういったことをやろうと思ったんですか。
やっぱりその東京であると、
うん、
ゲームマーケットだけなんですけど、
うんうんうんうん、
数が年に2回しかないっていうので。
うんうんうん、
もうちょっとあっても
いいんじゃないかと、
はい、スケールであればもっとあってもいいのかな。
確かに確かにそうですよ。今ね、あのいろいろと、まあ、話題にもなってますよ。時期的にもやっぱサークルさん自身も出すところがどうしても自分で探すのも大変とか、もう個人でどっかで、売ってもらうとかっていう話がやっぱり大きくなってる中で、まあ、そうやってねイベントとして用意されたらまたモチベーションにもつながりますよね。
はい、そうですね。
やっぱそういうところも考えて、
はい、
おー、すごい。それはリトルフューチャー名義でやるんですか。
そうですね、主催はリトルフューチャー名義で。
おー、すげー。これだからそう こんなこと言ってたらあれですよ、あのサークルさん自身がリトルフューチャーさんに頭がなくなりますね。
いやいや
全然、あでもそれは仲間として一緒にやりたい。
もちろんです。
あじゃあもう敬ってもらうより一緒にやろうぜって。
そうですね、
うん、一緒に、まあ情熱ですよね。言っても簡単な話じゃないですからね、準備とか含めて。でもしその時にサークルさん自身がなんかこうお願いしてきた場合とか、例えばあるじゃないですか、はい、なんだろうな、さっきの翻訳の話だったりとか、はい、そういうのでもやっぱお手伝いさせてもらう、もらえる。
もちろんです。
できることは、はい、これはもうリスナーの方でね、ぜひサークルの方はちょっと情報を追っていただいて、はい、まあまあまだ確定じゃないんで、はい、今後のリトルフューチャーさんの情報ですね。
はい、
うん、はい、ありがとうございます。じゃあまあ展望としてはそんなところとして、そうだな、まあ私個人としてはまあいろいろ他にも聞きたいことはあるんですけど、まあそれはまた今度として、
はい、
言ってもねそこまで時間取れないですからね、お忙しいんでリさんも。なので、最後に、うん、事業を始める人に伝えたいことですね。同じようにこうやって、まあ、例えば株式会社リトルフューチャーさんだったらまあ分かりやすいですけど、はい、まあ、ボードゲームをサークルという枠から超えて、要はお仕事、というか、まあ、あれですね、有益含めた企業としてやっていきたいなとか多分考えてる人はいると思うんですよ。そういった事業を始めたい人にとってなんか伝えたい事柄ってエミさんあります？
そうですね、結構思ってるより売れるかな、
うん、おお本当に、はい、思ってるより、はい、うん、そのなんですか根拠は。
僕もそのボードゲーム作るまでは、
うん、
すごい売れないなと思ってたんですけど、結構その作っても売れないっていうのがネガティブなイメージってあるかもしれないんですけど、
まあそうですね、
はい、
うん、
結構動けば売れるなっていう。
動けばというのは、
今までゲーム使わせていただいて、
うん、
全国のショップさんに、
うん、
まあ、直接営業して、
うん、
電話とかさせてもらって、
はい、
置いてもらってるんですけど、
うん、
まあ、すごい緊張して電話するんですけど、結構どこのショップさんも心よく、うん、初めてだったんですけど、はい、取り扱ってくださった
とか温かく受け入れてくれて、
はい、
はあはあはあ、
っていう、まあ、なんか初めての方をもう、
あ、それで弾くとか
っていうのはあんまり、
あー、まあ、はい、そうですね、ちょっと細かい話ですけど、やっぱ新興企業ってどうしても新参者として扱われて弾かれるって、どういったコンテンツとか IP とかでもやっぱありますけど、はい、その中でもやっぱボードゲーム関係は特に温かく、
そうですね、今までの感じであれば、はい、とてもどこのショップさんも、
それも最初からですか、立ち上げてすぐからですか。
そうですね、はい、意外と、
ああじゃあそう考えればそうですね、ちょっと勇気も湧いてきますよね、はい
は
い、
まあ、ですとか問屋さんも結構、積極的に取り扱ってはくださってるんで、
ほう、じゃあ実益につなげはできるんですね。
すごくスモールに行けば、
うん、
激にはなると思います。
そこ大事ですよね、はい、だから出だしから、まあ、夢大きいのはいいんですけど、はい、いきなり大きい事業をしようとするとどうしても、まあ、こけた時に、まあ、それが元で、まあ、破産したり、まあ、いろいろ失敗することってあると思うんですけど、最初はやっぱりスモールなところから始めて、
はい、
で言うとリトルフューチャーさんの中で一番最初のそのじゃあ ここから足がかりにしようってしたことは何なんですか。
三国であれば、先ほどその企業コラボとかあれば名前を知ってもらう他のファンに、
いやめっちゃでかいけどね話としては、
はい、知ってもらう、
あじゃあ、株式会社としては一番最初にやったのそれなんですか。
いや一番最初としてはもうゲームを作るところ
なんですけど、作ってできて、はい、でそういうところにお話しして、はい、でそこがうまくいって、
はい、
はあはあはあ、なるほど。ちなみにスタッフさんは最初からそんだけいたんですか。8名でしたっけ。
もともとウェブのスタッフが大体それぐらいなんですけど、
はいはいはいはい、
もうボードゲーム作ってるのは、
うん、
ほとんど私一人。
ああそうなんですね、はい、へえ、じゃあ今後もそのスタイルでいく。
そうですね、
うん、
まあ小さく小さく。
あ、はい、あれじゃああれですか、募集とかしないですか。
あ実はですね、
はい、
これもボードゲームがつながった絵なんですけど、ワーワウルフのイベントに来てくれたお客さんが、
うん、はいはい、
先月からうちで働くことになりましてお
ーおーすごいじゃないですか、
はい、
働く どういった立場だ、
ボードゲームなどの営業で今、
まあ、そうですね、エミさん自身が動くのにもやっぱ限界あるから、
はい、
そういった方にやっていただいて、
は
あ、い、やったじゃないですか。
おかげさまでゲーム作って ていたおかげで、
はい、
そのゲームが好きで入ってくれるっていう。
話早いですね、はい、そうなると。で今後はさらにそういった人が例えばいたとして、
はい、
リトルフューチャーとしてはやっぱり大きくしたい、
したい気持ちもあります
はあはあ、そこは慎重なんですね、
はい、
あんまり言ってもその大企業化して目指してっていうところよりは、
はい、
例えばさっき言ったサークルさんのお手伝いとか、
はい、
力になりたいっていうところがやっぱ大きい。
そうですね、
はい、なるほどなるほど。でも正直今回のこのお話聞いた方だったら多分リトルフューチャーさんをやっぱ注目すると思うんですよ、今後もさらに。なのでそういった意味ではね、応援するとともに、まあ、より大きくなっていただいてね、力持っていただいてね、で、最終的にはホラボドを支えていただくっていう形にしたいですけどね。
そうなりたいですね。ぜひ応援させていただいて。
なんかさらっとかわされたような。はい、ありがとうございます。では、はい、新作とか、あと宣伝ですね、なんかあれば。ぜひこの機会にどうぞ。
ま
あ、
新作はその三国の拡張セット、
はい、はい、秋に出ます、
はい
はい、これはどれぐらいの部数とかもう決まってますか？
そうですね、大体、まあそんなに薄らないんですけども3000個ぐらい。
いやいやいや、だから規模よそうですよね、さっき言いましたもんね、はい、5000がどうとか言ってましたからね、はい、3000なんかすごいな。でも3000のうちゲームマーケットには全部持っていくわけじゃないでしょ？
じゃないですね、大体今500個とか
それぐらい。500持ってって売り切れる感じですか？いつもは
時もありますね。
あ、はい、あ、じゃあ言ったらちょうどいいぐらいの数なんですね、はい、へえ。でも拡張で3000はすごいですよね。だって基本じゃないじゃないですか、
はい、
でもやっぱそれぐらいやっぱ売れるでしょうね、人気ですからね。はあ、他にもありますか？
いや、もうたくさん喋ったんでそれぐらい
ちょっと疲れてません？お、なるほど。
まあ、あとは秋のゲームマーケットに向けて、
うん、
印刷の相談とか、あとゲーム制作、ルール調整とかでご相談いただけると。
あ、そこ大事、はい、うん、今もし悩んでいらっしゃる方とかいればぜひぜひお願いしたいところですね、はい、特に区別とかそういうものはないですよね。
ないです
ね、何でも受けるっていうスタンスでいいんですよね。
はい、何でもさせていただきます。
ありがたいです、はい、
あと海外への展開とか、
うん、
翻訳、はい、というのもご相談させていただきますので。
翻訳はどれぐらいかかるんですか？そこは話せます？
一文字、
うん、
大体10円ぐらいでは。
はあはあはあはあ、なるほど。
大体一文字15円から20円ぐらいなんですけど、
それ
はちょっと安く。
おお、ありがたいですね。
ツイッターが 何文字入るんですかね？大体130文字、
まあまあそれぐらいですかね、
うん、何単語ぐらいでしょうね、
どれぐらいだろう、
60単語ぐらいですか、
うんうんうん、
かける10円なんで、
うん、
ツイッターで、
うんうん、600
ぐらいですか、
うんうんうん、ですよね、600、はい、あ、なるほど、まあ、それぐらいで考えれば、まあ、経験されている方だとね、はい、あ、安いって分かる、はい、私全く分かんないですけど、はい、ありがとうございます。てなところで、まあ、なかなかといろいろとね、お話を聞いてきましたが、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、なんで、まあ、今後ともぜひご活躍いただいて、またね、折を見て、第2回、第3回と、リトルフューチャーのエミさんに登場していただくことになると思いますので、覚悟しててね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、では最後なのでいつものお別れの挨拶をしますが、エミさんはもちろんコラボで聞いたこと
あります。
あ、今嘘つきましたね
ありますが。
あります、
はい、
最後まで聞いてます。
最後まで聞いてますが、
はあ、最後お別れの挨拶ですよ。何言いましたっけ
なんて言ってますかね
いや、もうみんなこうなるんでみんな最後こういう感じになるんで、はい、いや、いいんですけど、まあ、最後はですね、チャオチャオというですね、はい、まあ、ゲーム一なんで、はい、さよならとしてチャオチャオって言って終わるので、はい、まあ、私がせーのって言ったら、
はい、
よろしくお願いしますね。
はい、
では行きますよ、
はい、
せーの、チャオチャオ。